준다. 신디 인포메이션.
こちら三田市消防本部。毎月第4木曜日のこの時間にお送りしています。現在の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は前半には三田市消防署から警防救助係の田中さんお越しいただいてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあいつものように災害件数からご紹介いただけますか。
はい、令和3年8月26日12時現在の災害件数ですが、
はい、
火災件数が25件、
はい、はい、
救急件数が2446件、
はい、2446件、これは4月からの累計になるわけですね。
はい、
はい、
救助件数が102件、
はい、102件、はい、
その他の出動の件数が245件となっています。
はい、ありがとうございます。
これは前回の7月22日の放送から、
はい、
火災が3件増加、
はい、
救急が414件増加、
はい、
救助が20件増加、
はい、
その他の出動が38件の増加となっています。
はい、つまり先月が22日ご報告いただいているので、ほぼまあ1ヶ月余りがこのぐらいの件数だったと。
はい、
いうことですね。
はい、
はい、分かりました。ありがとうございます。この時期の特徴的な事案などちょっとご紹介いただけますか。
はい、令和3年8月に入ってからですね、大雨などにより、
はい、
西日本から北日本にかけて記録的な大雨が降りました。
そうでしたね。
はい、全国各地で河川の氾濫や土砂崩れなどが、発生し、多くの方が被災されました。
そうですね。
はい、まあ、幸い三田市では大きな、被害等はなく、我々の出動はありませんでした。
はい、はい、
はい、しかし、今後秋の長雨や台風などにより三田市内でも大きな災害が発生するかもしれません。
はい、
万が一の災害に備えて、ハザードマップの確認や防災リュックの準備等をしてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。それでは今日タイムリーな話題として、どんなお話を今日はご紹介いただけますか。
はい、今日はですね、コンロ、ガスコンロや IH クッキングヒーターが原因の火災についてお話しさせていただきます。
はい、わ、はい、かりました。お願いいたします。
はい、以前の調理は、都市ガスや LP ガスを使用したガスコンロが主流でしたが、
そうでしたね。はい、
はい、近年は、IH クッキングヒーターの普及が、著しくなりました。
はい、
はい、それに伴い、これらの調理器具を使用中に、
はい、
火災が多く発生しています。
あ、そうなんですね。
はい、ガスコンロ、IH クッキングヒーターに関わらず、多く発生しているのが、油を用いて、調理中に起こる火災、いわゆる天ぷら油火災と言われているものです。
なるほど。
はい、三田市内でも天ぷら油が原因と思われる火災が8月に入り、2件発生しています。
あ、8月で2件も発生しているんですか。
はい、
そうなんですか。天ぷら油火災、改めてどんな火災かご紹介ください。
はい、市販されている天ぷら油、菜種油とかコーン油とか、そういったものなんですが、その温度が発火点、だいたい360度から380度ぐらいなんですけれども、それ以上になれば、
はい、
まあ、火種がなくても発火して、燃焼し始めます。
つまりその油自体の中に何かをこう入れてどうこうではなくて、
はい、
油が360度以上になってくると、
はい、もうそれ自体が燃えてしまいます。
そう、勝手に燃えてしまう。
はい、
ああ、そうですか。
はい、はい、まあ、一般的な家庭で使用する、調理中ですね、
はい、
0.5 から、まあ、1リットル程度の天ぷら油ですと、だいたい約5分で、揚げ物に適した温度になるんですが、
はい、
これだいたい皆さん180度ぐらいで揚げ物をされると思うんですけども、
はい、
そのままの状態で、放置すると、
はい、
約10分ほどで、異臭とともに 白煙が立ち始めて、はい、約15分ぐらいで、発火点に達して、着火します。
いや、この時間はちょっと驚きですね、はい、まずはじゃあ5分ぐらいで適した温度になってきて、でそのままちょっと他のもの思いついたって言ってもうあと5分ほど置いて合計10分ぐらいすると、確かにちょっと白煙っていう時が経験上ありますちょっとドキドキしますけど、
そうですね、
でそれをそのまままだ置いておくと初めからだいたい15分ぐらいで、はい、さっきおっしゃった勝手に燃えてしまう発火点に達するんですか、
はい、
15分でですか、すごいですね、
そうですね、だいたい15分ぐらいでと言われています。
そうなんですね、はいはい、
また、IH クッキングヒーターで調理した場合は、ガスコンロに比べて、熱伝導率が、いいために、さらに早い時間だいたい5分ぐらいなんですけれども、はい、着火するっていう、実験の結果もあります。
あ、そうなんですね、はい、
いずれの、調理器具を使用した場合でも、はい、天ぷら油の中に揚げカスとかが入っている場合には、200度近くで発火することもあり、
はい、もうちょっと低いということですね。
そうですね、
はい、
加熱し始めて発火するまでの時間が短くなることがありますので、はい、わずかな時間でも目を離した隙に火災になってしまうことも考えられます。
あ、そうなんですね。よく例えば電話がかかってきたとか、ちょっと思い出して玄関の方に物を取りに行ったとか、そういう時に火事になるとはこんな短い時間でと思いますけど、今の伺ってると十分考えられますね。
そうですね、
分かりました。この天ぷら油からこう出火した場合は、じゃあどのようにして消火すればいいでしょうか。
はい、皆さん水をすぐかけてしまいがちなんですけれども、
気になりますからね、
はい、水をかけて消火しようとすると、はい、炎が急激に拡大して、はい、周囲に油が飛び散って大やけどをしたり、はい、また周囲に置いているタオルとか、そういったものに炎症する場合がありますので大変危険です、
はい、これ絶対やっちゃいけないと、
はい、絶対に水はかけないでください、
はい、ついやりがちですけども、はい、頭の中にすぐ思い出しますけども、はい、消すイコール水ではない、はい、じゃあどうすればいいんでしょうか。
はい、油火災には、はい、住宅用の消火器や、エアゾール式簡易消火器具が有効です、
はい
はい、まずこういった消火器具を使用して初期消火をしてください、
はい、
もしご自宅になければ、鍋の蓋や固く絞った濡れたタオル、はい、バスタオルとかそういったもので、はい、鍋を完全に覆い窒息消火することも有効です、
はい、つまり酸素をなくせばいいんですね。
そうですね、はい、
はい、
いずれの場合でも、鍋の転倒とかによる、やけどに注意してください。
そうですね、炎を見てしまうと慌てますのでね、はい、このあたりさっきおっしゃった住宅用消火器とか割と今簡単なものが出てるみたいですね。割と
そうですね、ホームセンターなどで、はい、売っていますので
普通のスプレータイプのものですかね、
はい
はい、それはちょっと置いておいたらいいですね。
そうですね、安心できると思います、はい、
そして大温だったら、うん、濡らして固く絞る、
はい、
水滴が落ちるとまたさっきおっしゃったように散るからということですね。
わ、ね
はい、かりました。濡らした方がいいと思って濡らして慌ててするよりもちゃんと絞って、で水分がないと燃えてしまうからということですね。
そう
ですね、はい、わかりました、ありがとうございます。
また、万が一、はい、消火にしてしま、消火に失敗してしまった場合は、はい、炎が天井に達するほどになったら、もうすぐに避難していただいて、はい、119番通報してください。
あ、もう天井に達した場合は。
そうですね、そういった器具では、なかなか消火、
はい、
できませんので、はい、すぐ119番通報していただきたいと思います。
じゃあもうその場が危険なので避難して119番通報ということですね、はい、分かりました。都市伝説的なものですが、マヨネーズでも消すことができるということも聞いたことありますけど、いかがでしょう。
はい、消えることもあるんですけれども。
あ、そうなんですか、
はい、はい、条件によってはより危険になる場合がありますので、
はい、
我々はお勧めできません。
そうですか、はい、分かりました。じゃあ正しくは先ほどおっしゃったようにスプレー式などエアゾール式の簡易消火具など用意しておくということが一番良さそうですね。分かりました。コンロからの火災を起こさないためにどういうことが大切なのか教えてください。
はい、注意していただく点が、4つあります。
4つ、はい、はい、お願いいたします。
まず1つ目が、はい、油を加熱中は絶対にその場を離れないこと、
はいはい、
どうしても離れる必要がある場合には、はい、短時間であってもコンロ IH クッキングヒーターの火を消してから離れてください、
はい、もう今日のこの5分10分15分の状況を聞いたら分かると思いますね。
はい、
分かりました、はい、
2つ目に、 コンロ IH クッキングヒーターの近くに燃えやすいものを置かない、
はい、
3つ目に、各種安全装置がついた、調理器具を、使用してください、
はい、
4つ目に、ガス IH クッキングヒーターにかかわらず、コンロ類は取扱説明書をよく確認して、適切な、油の量、調理器具で正しく使用してください、
はい、よくわかりました、
はい、今回は主に調理中の天ぷら油の、火災のことについてお話しさせていただきました、
はい、
しかし、その他にも、調理中に、服の袖や、裾に火が燃え移ってしまうこと、これ着衣着火というんですけども、
はい、
そういったことがあったり、
はい、
コンロ、グリル等にこびりついた油が、火をつくといった事例もあります、
はい
はい、正しい使用方法で、ただ楽しくお料理してください。
はい、わかりました。続いての話題は何でしょうか。
はい、次なんですけれども、消防署内で行われました、
はい、
救助署内記録会についてお話しさせていただきます。
わかりました。これは以前なんか消防の救助技術近畿地区指導会とかチラシをいただいたことありますけども、
はい、
これはどういう大会になったのかご教えてください。
はい、兵庫県か大阪府かの救助隊員が救助技術の安全性、確実性と使用時間を競う大会で、今年度は9月に大阪にある高度訓練センターで近畿地区救助技術指導会を開催、
はい、
さらにその大会の各種目で成績上位の隊員は北九州で開催される全国大会への出場権を獲得する予定でした、
はい
はい、しかし新型コロナウイルスの感染拡大状況から、全国大会および兵庫県下、大阪府下合同で開催する近畿地区救助技術指導会の開催が困難とのことで、6月末に、全国大会および、近畿地区の技術指導会の中止が決定しました。
ここにもやはりコロナの影響があったんですね、
はい、
年度当初は開催予定ということでしたので、
はい、
三田消防署こう動き出していたんじゃないですか。
そうですね、
はい、
今年度当初は、まあ、各消防本部で、訓練成果を発揮する場として、
うん、
まあ、一般の方の入場を制限するなどして全国大会、
はい、
近畿地区の、指導会のどちらも予定であったために、
はい、
我々も5月より感染対策を徹底して、
はい、
訓練を実施しておりました。
やっぱりそうなんですね、
はい、まあ、しかし6月末の、両大会の中止の決定を受けて三田市消防本部で、敷地内で7月に関係者のみが参加する、
はい、
記録会というものを実施しました、
はい
はい、この記録会において本来行われる予定であった大会当日と同じく、各救助訓練の安全性、確実性と使用時間を評価して、優秀な、隊員に対して、消防庁より、表彰状が、授与されました。
そうですか、
はい、残念ながら各大会は中止となってしまったんですけれども、うん、これまでの訓練成果を、現場活動に生かせるように、はい、今後も職員一丸となって訓練などに取り組んで、有事に備えたいと考えています。
ありがとうございます。そもそもこの大会もだからそういうもしもの時の現場活動にスムーズにできるためってね、前もおっしゃってましたのでね、これからも励んでいただきたいなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
ここまでは三田市消防署警防救助係田中さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。先ほどその天ぷら油火災詳しくご紹介いただきましたね。思っていたよりも勝手にその油自体がこう燃えてくる時間というのが15分ぐらい、そしてIH の、クッキングヒーターですと割と下が平らで効率よく中の油がこう熱するようになってますから、それよりももう少し早いかもしれないということは、やはり住宅用の消火器、それからエアゾル式簡易消火具などちゃんと用意しておくのが大事だということ、肝に銘じたいと思います。離れる場合には火を消しましょうね。さあ、それでは変わりまして、今度後半は三田市消防本部救急課から西本さんお越しくださってのお話です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はどんなお知らせでしょうか。
はい、 新型コロナウイルスの感染予防拡大のためにマスクを着用しての外出時なんですけれども、はい、熱中症に注意しましょうというお知らせになります。
はい、よろしくお願いします。はい、
で高齢者の方とか乳幼児、で病気などで体力等が低下している人など、とスポーツなど体を動かすときは特に注意が必要になります。
はい、
で熱中症なんですけれども、暑さに慣れていない5月頃から発生しまして、7月から8月にかけては気温が上昇して熱中症の発生が多くなります。はい、でまた7月の最高気温なんですけれども、35.1度となっています。
結構上がりましたね。
そうですね。はいはい、でまた最低気温なんですけれども、19.2度となっています。
はい、
でまた8月の最高気温ですけれども、36.5度になりました。
そうだったんですね。
はい、でまた最低気温ですけれども19.6度となっています。
はい、ありがとうございます。熱中症の件数などもちょっと教えていただけますか。
はい、熱中症の件数ですけれども、昨年までは56件で、今年度の現在までは41件となっています。
はい、
でまた熱中症について正しい知識を身につけて体調の変化に気をつけるとともに周囲にも気を配って、熱中症による健康被害を防ぎましょう。
はいはい、
でまた自分で水が飲めないとか、
はい、
意識がない場合はすぐに救急車を呼んでください。
はい、
でその日の体調や暑さに対する慣れなどが影響しますので、また体調の変化に気をつけましょう。
はい、わかりました。高齢者とか子どもさんは特に周りの注意が必要とよく言われるんですが、改めてその理由ご紹介ください。
はい、高齢者の方なんですけれども、暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しておりまして、
感じないにくいということですね。
はい、でまた暑さに対して体の調節機能も低下していますので、特に注意が必要になります。
言い方はちょっとストレートすぎますが、いろんなものにちょっと鈍感になっているということですね。暑さに対しても、
ね、
喉の渇きに対しても、はい、ということですね。はい、わ、はい、かりました。
で子どもさんですけれども、体温の調節機能能力がまだ十分に発達していませんので、
こちらは発達してないと。
はい、で気を配る必要があります。
はい、
でまた暑さを感じていなくても、こまめにまた水分補給をしましょう。
そうですね。
はい、でまた暑さを感じないときは室温や外気温を測定して、で扇風機やエアコンを使って温度調節にするよう心がけましょう。
はい、
また気温や湿度の高い日には無理な節電はせずに、適度に扇風機やエアコンを使いましょう。
はい、わかりました。コロナウイルスの感染が収まらない今の状況、注意点などご紹介ください。
はい、新型コロナウイルスの出現に伴ってですね、感染防止の3つの基本である身体的距離の確保や、
はい、
マスクの着用、
はい、
で手洗いや3密、これは密集密接密閉と言われていますけれども、はい、避ける新しい生活様式が求められています。でそのポイントなんですけれども、暑さを避けましょう。
その暑さを避けるポイント、じゃあちょっと次ご紹介いただけますか。
はい、急に暑くなった時は火ですけれども、特に注意してください。
はい、
でまた適宜マスクを外しましょう。
はい、
でまた気温湿度の高い中でのマスク着用は要注意となります。はい、で屋外で人と十分な距離、
はい、
これ2メートル以上なんですけれども、確保できない、できる場合はマスクを外してください。
はい、
でまたマスクを着用しているときなんですけれども、負荷のかかる作業や運動を避けて周囲の人との距離を十分に取った上で、適宜マスクを外して休憩を取りましょう。
はい、
でまたこまめに水分を補給してください。
はいはい、
で喉が渇く前に水分補給、1日あたり 1.2 リットルを目安にして、大量に汗をかいたときは塩分も忘れずにしてください。
はい、わかりました。その他心がけることもありますか。
はい、で日頃から健康管理をしてしましょう。
はい、
で日頃から体温測定とか、健康チェックして、体調が悪いと感じたときは無理せずに自宅で静養してください。で暑さに備えた体力作りをしましょう。
あ、そうですね。で
また暑くなり始めの時期から適度に運動をしてください。でまた室内の温度や湿度の管理やこまめな水分補給といった 従来の熱中症予防策に加えて、で屋外で人と十分な距離は少なくとも2メートル以上が確保できる場合はマスクを外してください、
はい、
でマスクを着用している場合なんですけれども、うん、負荷の強い運動などや作業を避けて喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。
そうですね、もうぜひこのあたりは今の生活マスクが一番予防できます、感染予防ができますと思ってついついそのままにしますけども、他の人と2メートル以上が確保できる場合は暑いしんどいと思った時にはマスクを外しても大丈夫な状況だということちょっと頭の隅っこに置いておいたらいいですね、
はい、
ありがとうございます。じゃあ今日もね警報が出ておりますよね、熱中症警戒アラートですかね、はい、熱中症対策も教えていただけますか。
はい、で熱中症対策の5つのポイントがあります、
はい、
で1つ目ですけれども高齢者の方は上手にエアコンを使ってください、
はい、
で高齢者や持病のある方なんですけれども暑さで徐々に体力が低下して室内でも熱中症になることがあります。で節電中でも上手にエアコンを使っていきましょう、うん、で周りの方も高齢者のいる部屋の温度には気をつけてください。
はい、わかりました。
で2番目ですけれども、はい、暑くなる日は要注意となります、
はい、
で熱中症は暑い環境に長時間されることにより発症します、
うん、はい、
で特に梅雨明けで急に暑くなる日は体が暑さに慣れていないため要注意となります、
うん、
で夏の猛暑日も注意が必要になります、はい、で湿度が高いと体からの汗の蒸発が妨げられて体温の上昇が加速してしまいます。猛暑の時はエアコンの効いた室内など早めに涼しいところに避難してください。で3番目ですけれども、はい、水分をこまめに補給してください、
はい、
でまた喉が渇く前にで水分補給をしましょう、うん、
はい、
で汗には塩分が含まれていますので大量の汗をかいたら水分とともに塩分も取りましょう、
はい、
でまたビールなどですね、アルコール含む飲料は体内の水分を出してしまうから水分の補給にはならずに逆に危険となります、
はい、
でまた高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくい傾向がありますので、うん、こまめに水分を補給しましょう。でまた寝る前も忘れずに水分を補給してください、
はい、
でまた4番目ですけれども、はい、おかしいと思ったら病院へ行くようにしてください、
うん、はい、
で熱中症はですね、めまいとか頭痛、吐き気、倦怠感などの症状からひどい時には意識を失って命が危険にさらされることにもあります、
はい、
でおかしいと思ったら涼しいところに避難して医療機関に相談してください、
はい、
で5番目ですけれども、周りの人にも気配りをしてください、
はい、
でまた自分のことだけではなくてですね、ご近所で声をかけ合うなど周りの人の体調にも気を配りましょう。でまたスポーツ等の行事を実施するときです、うん、けれども気温や参加者の体調を考慮して熱中症を防いでください。
ありがとうございます。熱中症対策について5つのポイントをご紹介いただきました。では最後にその他のお知らせがございましたらお願いいたします。
はい、最後に救急フェアの中止のお知らせです。
はい、
で毎年ですね、救急業務の普及啓発運動を実施しています、
はい、
で今年度も9月9日の日ですけれども、救急の日を含む1週間の間に、はい、救急医療週間中ですけれども心肺蘇生法とか AED の取り扱い等の救急フェアとしてのイベントを開催予定でしたけれども、
はい、
新型コロナウイルス感染症に伴って緊急事態宣言が発令されていますので、はい、中止させていただきます。
はい、わかりました。ありがとうございました、うん、後半は三田市消防本部救急課から西本さんをお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は9月23日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。